皆さんご機嫌いかがでしょうか。ラクラクファイブ遠藤ひとしです。このラクラクファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話をしていただこうというプログラムです。今週は NPO 法人キンダーフィルムフェスト京都事務局第17回京都国際子ども映画祭実行委員会の広志が丘高校高校3年生山口小那須さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、この第17回京都国際子ども映画祭なんですが、ちょうど2年前、2009年の7月にもこの山口小那須さんにお越しいただきましてお話を伺っているんですが、2年ぶりです。よろしくお願いします。
お願いします。
どうでしたか、前回の記憶はありますか。
前回はもう一人同じ高校生の人と来て、いろんな話させてもらったんですけど、多分緊張しすぎてあんまり覚えてないですね。
もう今回も
緊張します。
大丈夫です、うん、さあ、そんなこの第17回京都国際子ども映画祭なんですが、簡単にこの京都国際子ども映画祭、改めて2年前聞いていらっしゃる方は思い出していただくためにも、もう一度この京都国際子ども映画祭、どんな映画祭なのかご紹介いただけますか。
はい、この京都国際子ども映画祭は子どもを主役とした映画祭で、運営もの審査員もすべて子どもがやってますね、はい、
これが8月の今年が5日6日7日、金曜日土曜日日曜日、京都文化博物館の3階フィルムシアターで行われます。この映画祭なんですが、
はい、
このさまざまなこの映画があると思うんですが、どういった映画が主に今年は上映されるんですか。
毎年主に子ども主題とした映画を上映しているんですけれども、この中で私が見たのはアデミチジャンピンっていう映画を見たんですけれども、
うん、
この映画は聴力障害のある方が主人公で、その方が耳が聞こえないけれどダンスを頑張っていくっていう、ちょっと青春らしさも入った映画となってますね。
この登場されるこの主人公は何歳ぐらいの女の子なんですか。
まあ、中学生だと思います。
中学生の女の子、うん、これがちょっと耳が不自由で、
はい、
そしてその中でもダンスを学んでいこうというか、はい、みんなとダンスを一つ作り上げていこうという、
はい、
そうです。これどういった感想をこの小那須さんは思われましたか。
ちょうど同い年ぐらいの子がそういう風に頑張っているのを見て、やっぱりいろんなことを考えますし、
うん、
みんなで頑張るっていいなみたいな、
は
い、
だから今回のこの映画祭もみんなで頑張るんですよね。
はい、そうですね。
このあぜ道ジャンピンなんですが、それ以外はどういった映画が今回上映されるんでしょうか。
それ以外は私はまだ見てないんですけれども、
うん、
一夫翼を持った女の子という映画と、オランダで一番強い男っていう映画で、2つとも海外の映画ですね。
はい、その3作品だけですか。
長編はこの3作品で、あとは他にも短編の映画とかアニメを上映してます。
これが8月の5日6日7日に順々にこの上映されていくんですね。
はい、そうですね。
さあ、今年で17回目ということなんですが、小那須さんはいつからこの京都国際子ども映画祭に関わってるんですか。
小学校6年生の時に審査員をして、
うん、
中学校1年生の時からスタッフをしてますね。
小学6年生の時に審査員、
はいはい、
そしてその後はスタッフ、
はい、
この審査員とスタッフって全く違うんですか。
はい、そうですね。審査員は、はい、映画だけを3日間通して見て、それをみんなで最終日に話し合ってグランプリを決めますね、
うん、そしてスタッフは、
スタッフは当日のことなどのオープニングとかエンディングのことをその当日までにみんなで話し合っていろいろ企画していきます。
本当にこのよくあるようなこのイベントであって、その中で審査員というのは本当のその肩書き通りの審査員をやるんですね。
はい、そうですね。
今年の審査員いつも何人ぐらいなんでしょうか。
毎年10人ほど集まります。
ほうほう、はい、10人ほどで、これが皆さん全員子ども代表ということで。
はい、小学校4年生から高校2年生までです。
小学4年生から高校2年生までがこの審査員、今年10人、
はい、
そして子どもスタッフは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今年はちょっと少ないんですけど6人ですね。
6人、はい、ちなみに去年は何人ぐらいいたんですか？
去年は18人ですね。
なんでそんな減ったんです
か？なんかいろいろやっぱり最近の人たちは部活動が忙しかったり。
最近の人たちで小夏さんはもう、はい、そんな他のことよりこの映画祭と思って、
はい、帰宅部だったんで。
いやいや、だけどね、やっぱりこの映画祭に魅力があるから、はい、このスタッフとして関わってて、はい、今年6人ですけれども、はい、このイベントで運営するスタッフとして支障はないんですか？
多分大丈夫だと思いますね。今までずっとやってきたメンバーがほとんどなのでスムーズに頑張れると思います。
うん、この当日のいろいろな運営、その他にいろんなものがあるんですよね、やることが。
はい、オープニングの映像を撮影したりとか、あとエンディングにグランプリを発表したりなどしますね。
オープニングの映像を作る、
はいはい、
どんなものを作ってるんですか？
去年は京都市内をいろいろ回っていろんなところで映画とはみたいな自分の映画に対する思いを一言でカメラに向かっていって、それをつなげてオープニング映像にしました。
うん、そして今年はどんな感じですか、今のところ？
今年は去年のをバージョンアップさせた感じのを作ろうっていうことになってるんですけど、はい、
今のところ、はい、今日がこの生放送でいくと7月の14日、
はい、
あと 1,2,3 週間ほど、はい、大丈夫ですか？
頑張ります。
頑張ります。そんなところで、この6人のこのスタッフの中ってどういった感じですか、はい、今
はもう年齢とかも一切関係なしにみんな普通にタメ語で喋って、
うん、
はい、仲良くやってますね。
もうある意味この仲むつまじくやってると、
はい、
その点で特になんかそのギクシャクしてるようなこともなく、
まあ、
やっぱり皆さん経験が多いということで、
はい、
うん、やっぱりこの皆さん続けてらっしゃるというところで各スタッフを思っていることが様々にあると思うんですけれども、小夏さんはどういったところでこのずっと続けようと思ってこの関わってるんですか？
今まで自分がずっと下だったんですけど、年齢が上がるにつれて自分もいろいろできるようになって、で高校2年生になったら自分がリーダーになるからいろいろ好きなことも提案できるんで、それがちょっと楽しかったですね。
ちなみに、去年とそして今年とどのような提案をしたんですか？
去年はやっぱりそのオープニング映像をその京都市を回って撮ろうっていうのを提案したりしたんですけど、今年は私一応スタッフという OB の方になってしまったんで、うん、話を聞いてまとめていく方なんですけど、
そうするとこの、徐々にサポートをする側、そして、中心的な役割とこう経験すると、何かしらその自分の中で変わったところってあります？
そうですね、やっぱりちっちゃい時は自分がいろんな人に面倒を見てもらってたんですけど、自分が年上になっていくにつれて人のこと、下の子を面倒見ないといけないし、全体のことも考えて行動するようにはなりました。
さあ、そしてこういうふうにこの映画の運営として関わってきた小夏さんなんですけれども、また一方でこの毎年毎年さまざまなこの映画を見ていらっしゃると思うんですが、
はい、
この映画を見るこの視点というか、その感じ方っていうのは変わってきましたか？
そうですね、最初見た時っていうか、映画祭に関わらせてもらう前は普通に見て、あ、面白かったなと思うだけだったんですけど、映画祭の審査員などしてからなんか映画の見方が、あ、こういう風に考えてはったんやとかも思うようになったし、なんか逆に映画の作り方とかの方も気になるようになってきて、はい、
作り方ってどういったところに気になりましたか？
SF 映画にすごい興味が湧いてきて、人を普通に撮るじゃないですか、そこに CG を組み合わせていったりするのがすごいすごいと思って、
やっぱりそれはその映画を見た後にまた自分で勉強しようと思って、はい、そういったこの、自分の中の知識として習得してるんですか？
知識はほとんどないんですけど、も
う
すごい映画を見て映画を見たいって思うようになりました、
はい、もう今ではもう毎月1回とか、意識して映画を見るようにしてるという、そういったことですかね？
毎月1回は映画見てます。
おお、最近この、この映画祭以外で何か気になった映画ってありましたか？
最近はサヤ侍見ました。
ほう、どういった映画ですか？
あの侍の人が罪を犯してしまって、その罪を30日間かけて笑わせる、うん、貴族の人を笑わせるっていう映画なんですけど、すごい笑いがシュールでしたね。
うん、どのようにシュールでした？
の襖10枚ぐらいを体で体当たりしてぶつかりながら向こう側までカステラを持っていくとか。
うん。この時にこの今までずっとこの小夏さんが映画のそれぞれの自分の感じ方といい、その作り方を意識していた中で、あ、この鞘侍が違うところがあったなというところってありました？
違うところは
何か作り方に、ああなるほどと思ったところもありました？
の構成的に最後にオチ言っていいんですか？
もうね、結構公開されてから経ってるんでいいですね、はい、
はい、最後にそのお侍さんが自害しはるんですよ。その後その娘さんだけが残ってしまって、すごい河原歩いてはるんですけど、その川歩きながら最後にそのお父さんの作った歌っぽいのが出てきて、あ、ここで出すかみたいな、すごい感動しました。そこ、
なるほどね。こういうふうにこの映画一つとってもこういったスタッフの中で、まあ、最初のきっかけはいろいろとあったと思うんですが、
はい、
より、ね、深くこの映画を愛するようになったその気持ちっていうのはいいことですよね。
はい、そうですね。
さあ、そしてまあ、その様々なこのお子さんたちにもぜひ来てほしいこの第17回京都国際子ども映画祭なんですが、この短編もあって、そして長編の映画もあるという、
はい、
この映画祭なんですが、どういったところに我々は注目したらいいですか？
やっぱり子どもが主体となってやっているし、映画の内容も子どものことがいっぱい出ているので、最近家庭の揉め事とか多いじゃないです か、
うん、
かそういうのもやっぱりこの映画を見て、やっぱり家族っていいなみたいな感じてもらえるといいですね。
はい、この8月5日6日7日に行われますが、こちら入場料とかはいるんでしょうか？
と、前売り券は大人が1000円で、はい、高校生までは500円です。
大人の方がこの3日間の8月5日6日のパスポートが1000円、当日が1200円、子どもパスポートが500円、当日が600円となっています。詳しいお問い合わせお願いします。
はい、NPO キンダーフィルムフェスト事務局の電話ですね、075-212-8612です。
NPO 法人キンダーフィルムフェスト京都事務局、電話ファックス共通で075-212-8612、 075-212-8612、 こちら平日の午前10時から午後6時まで受け付けています。8月5日6日7日金曜日土曜日日曜日、京都文化博物館3階フィルムシアターとなっています。では最後に一言お願いします。
はい、もうすごくいい映画祭にしようと思って頑張っているので、皆さんぜひ来てください。
ちなみに今年が関わるのは最後ですか？
一応これから大人スタッフっていう実行委員会の方に入らせてもらって関わっていく予定です。
そしたら最後素敵なイベントになって心に残るように、イベントが運営されることを祈っております。今日は NPO 法人キンダーフィルムフェスト京都事務局第17回京都国際子ども映画祭実行委員会の山口小夏さんにお越しいただきました。ありがとうございました。